ホットホッケラジオ。この番組はホッケ州新門流舞鶴市本行寺がお送りします。
おはようございます。ホットホッケラジオの時間がやってまいりました。この番組はホッケ州新門流舞鶴本行寺住職私木田恵明が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高僧日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。5年前に日蓮大聖人の一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。日蓮大聖人御講談800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、日蓮大聖人のことをまだ一般の人々に正しく知らされていないと思ったからです。そしてさらに今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一階層として知らされておりますが、それではあまりにも軽く圧縮扱われすぎだと思ったからでした。高僧日蓮大聖人御名範主従御振る舞い御所に、日蓮は幼弱の者なれども南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏し保うべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも圧縮敬わば苦に滅ぶべし、というわけで一般の人々に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残された御遺文をそのまま引用いたしました。700年前の古文であることと私の拙い読みでお聞き取りにくいと存じますが、どうかご容赦のほどよろしくお願いいたします。日蓮高僧日蓮大聖人とはいかなるお方か、上下2巻 Amazon と楽天で好評発売中です。ぜひネットで検索してお取り寄せください。さあ、今日は第7話から読んでいきたいと思います。
日蓮上巻第7話。
死道前坊を釈伏し、さらに両親を入信させて、師匠の恩、両親の恩の二恩を返す。死道前坊の計らいと上見坊儀仗坊の二人の手引きで、険しい裏参道を花房まで無事脱出することができました。その後日蓮大聖人は天津小湊のご両親を教化されました。そして父を明実、母を明蓮と 日蓮の名を二つに分け紅葉を尽くされました。父母の家を入れて出家と出家の身となるは必ず父母を救わんがためなり、父母の家を入れて出家の身となるは必ず父母を救わんがためなり、開目章より。父上、母上、日蓮ただいま戻りました。おお、連長。父上と母上に仏法についてお話ししたいことがございます。お聞かせ、ぜひお聞かせください。今薬で例えますと、特効薬を飲ませるとき、医者は必ず先に服用している薬を聞き、あればその服用を直ちにやめさせ、その薬を捨てるように指示します。それと同じように南無妙法蓮華経以外は全部捨てなければなりません。少しでも混じれば特効薬も毒薬に変わります。どうかお願いです。父上様、母上様、阿弥陀仏のような方便仏、仮の仏は捨てて、南無妙法蓮華経のご本仏、親仏様だけを拝み、南妙法蓮華経とだけ唱えてください。この経はすなわちこれ縁舞台の人の病を治す療薬なり、薬王本。わかりました、日蓮殿。我らはそなたの言う通り、これからは南無妙法蓮華経如来だけを拝み、南無妙法蓮華経だけを唱え申し上げてまいりますゆえ、心配ご無用。一番最初の信者となりましょうぞ。そなたは仏様の御使いとなって、末法の世の衆生を救いなされ。お父上、お母上、ありがとうございます。百万の味方を得たような気持ちです。南無法蓮華経、南無法蓮華経。では日蓮行ってまいります。南無法蓮華経。
日蓮上巻第8話。
両家天右縁の地、名古屋松葉がやつで大法船の準備。建長5年5月12日鎌倉に着いた日蓮大聖人は、名古屋松葉がやつに草案を結び、もっぱら法華経を独受し、南無妙法蓮華経と唱えられていたという。南無法蓮華経、南無法蓮華経。三大秘法の南無妙法蓮華経をどのように広めていこうか。確かこの称号を広めると必ず三省島や三類の適任が競い起こると経文に出ていたが、11月に入って間もなく消防の高専ルフを祈り、正代行に一人励んでいると、突然松葉がやつの草案に一人の僧が訪ねてきた。名は 上弁といい、永山留学中の同学で日蓮大聖人の法華本門の立教改修を聞きつけ、早速下山して弟子入りを願ったのでありました。日蓮様、私上弁はあなたに弟子入りしたく参りました。日蓮大聖人はかねてからの約束だったかのように、年長の上弁に日照と名付け、最初のお弟子とされました。その後さらに日照の甥もお弟子となりました。まだ10歳でありました。後の日老聖人でありました。さあこれでいつ三類の適任が襲ってきても大丈夫。これを一言申し出すならば、父母兄弟師匠国主の大難必ず来たるべし。これを一言申し出すならば、父母兄弟師匠国主の大難必ず来たるべし。開幕章より。
日蓮上巻第9話。
鎌倉一の繁華街小町の辻で大宝船開始。言わずば慈悲なきに似たりと周囲するに、法華経涅槃経等にこの二辺を合わせ見るに、言わずば根性にことなくとも、五章は必ず無限地獄におつべし。言うならば三章島必ず起こるべしと知りぬ。開幕章より。今の世は争い事が多く、仏様の真実の教えが隠れて見えなくなり、その上悪国悪王悪神悪民ばかりで、消防に背き邪法邪死を敬っているので、国中に悪鬼が乱入して三歳七難が巻き起こるのである。かかる時刻に日蓮仏直をこうむりて、この土に生まれけるこそ時の不祥なれ、法王の戦時背きがたければ、教門に任せて権術二教の戦を起こし、ニンニクの鎧を着て妙教の剣を引っ提げ、一部八巻の肝心妙法五字の旗を差し上げて、眉間真実の弓を張り、正直社言の矢をはげて、大白御使者に打ち乗って権門をかっぱと破り、賢へ押しかけここへ押し寄せ、念仏真言全立等の八宗十宗の敵人を責むるに、あるいは逃げ、あるいは引き退き、あるいは生け捕られし者は我が弟子となる、あるいは攻め返し、攻め落としすれども、仇は多勢なり、法王の一人は無勢なり、いまだに至るまで戦やむことなし、法華釈伏、波言門理の権金言なれば、ついに、権教権門の輩を一人もなく攻め落として、法王の家人となし。如説修行章より。今は末法の初め、あのインドのお釈迦様がお亡くなりになられて2000年も経ち、仏様の教えがもう隠れて見えなくなり、誰も仏様を信じない世の中になってきました。それゆえに 国を守る前陣が去ってしまい、その代わりに悪鬼が入り込み、国に三歳七難といって飢饉や疫病、大震災、大津波、大洪水等の自然災害が数多く起こるのです。さらには大きな戦争も起こり、死者数が大半に上るのです。末法時代の今だからこそ、法華経本門の教え、つまり三大秘法の南無法蓮華経の大白法が流布しなければならないのです。仏法を修行せんには人の言を用うべからず、ただ仰いで仏の金言を守るべきなり。我らが本師釈迦如来は、諸浄土の初めより法華経と関とおぼし召しかども、衆生の既婚未熟なり、しかればまず言教たる方便を四十四年が間解きて、後に真実たる法華経を解かせたまいしなり。時序に法華経の序文無量義経にして、本日の法事を指して方便真実を分けたまえり、いい方便力四十四年未見真実これなり。そや教信法華経以前の略行修行等の諸教は、修不得上無上菩提と申しきりたまいぬ。諸宗の法華に至って世尊法苦後用等説真実と説きたまいしをはじめとして、無二役無三序仏方便説、正直者方便ないし不住余興一下と差し止めたまえり。これより以後は、いよいよ一仏上の妙法のみ、一切主上を仏になす大法にて、法華経より他の諸教は一分の特益もあるまじきに、末法の今の学者いずれも如来の説教なれば皆得道あるべしと思いて、あるいは真言、あるいは念仏、あるいは禅宗三論、発想愚者常実律等の諸宗諸教を問い取りに信ずるなり。格のごとき人をば、もし人信絶してこの教を希望せば、すなわち一切世間の仏性断然、その人明住して阿鼻国にいらんと定めたまえり。
この番組は法華宗真言流舞鶴市本行寺がお送りしました。